りして自分らで椅子とかテーブルとか作ったり、カウンターこんな感じがいいんじゃないかとか、みんなデザイン書いて、マシンとかもこれがいいとかセレクトして発注して、でバーってやって1ヶ月ちょっとぐらいでお店が完成して、まあ、ちょっとお店作りの話をまたいつかしたいなと思うんですけど、まあなんとか頑張ってお店ができて、で2014年の7月31日に吉祥寺にライトアップコーヒーがオープンと、なんかそういう流れで、まあ、僕は今までコーヒー屋さんをやってきたというか、コーヒーに関わってきた流れなんですね。でそれが2014年で、まだ全然あと6年あって、全然今になんないな、早く今にたどり着かないと全然次の話ができないんですけど、ちょっと喋りすぎたのかもしれないな。ちょっとここで一休みでコーヒーをちょっと飲もうと思うんですけど、今日はブラジルのコーヒーを持ってきておりまして、ブラジルはコーヒーの主要な生産国でめっちゃコーヒー作ってるんですけど、結構ブラジルはまあなんていうんですかね、いわゆるコーヒーらしいオーソドックスな味が多くて、まあまとまってる感じのコーヒーが多いんですけど、今日持ってきたのはその中でも特にフルーツ感が際立っているコーヒーをセレクトして持ってきています。じゃあちょっと飲んでみたいと思います。うますぎる、うますぎるわ。もうこれでいいんじゃないかな。もうちょっといちごっぽい感じがする味ですね。メインはちょっとミルクチョコっぽい甘い感じがメインなんですけど、さらっといちごとかオレンジっぽいフルーツ感が顔出す程度で、まあ今までのコーヒーに飲み慣れてる人にも飲みやすいし、僕みたいなフルーティーなコーヒー好きにも飲みやすい、結構万能型の面白いコーヒーかなと思います。うまいわ。で、ちょっと何の話してたか、コーヒー美味しかったんで忘れちゃったんですけど、何の話してたかな。あ、そうそう、お店を作って、で、まあそもそも今日何の話してるかっていうと、僕の自己紹介を僕の自己紹介をしてるんですけど、それで、ライトアップコーヒーを始めました。で、ライトアップコーヒーはさっき言ったフルーティーなコーヒーを扱うっていうコンセプトで、どんなコーヒーかっていうと、皆さんシングルオリジンとか飲みますかね。農園ごとのコーヒー、単一農園のコーヒーっていう意味なんですけど、よく売られてるコーヒーってブラジルだけで売られてたりするじゃないですか。で、一般的にコーヒーの流通って地域に農協みたいなコーヒー農家をひとまとめにする団体があって、そこにもう100、1000みたいなたくさんの数の農家の豆がバーって集められて、ほんで一つの大きいロットとして出荷されるんですね。まあそうすることでロットごとの味のブレがなくなるし、あとは味も安定するしみたいなので、農協としてはそもそも生産者を守るために作られてるんで成り立っていたんですけど、まあそうなると農家さんとしては頑張るモチベーションがそんなないんですよ。どうせ他の農家と混ぜられるしってなると、まあ、手を抜かざるを得ない、なるべくコスパ重視で作らざるを得なくなっていって、買う側も、まあ、コスパで買う、まあ、買い叩くまでいかなくてもなるべく安く買うっていうのがあって、なかなかこの負の連鎖になってくるんですね。手を抜かざるを得ない、安く買い叩かれる、でお金はもらえないからこう頑張るモチベーションもなかなか湧かないみたいな構造から、まあ、僕がそのコーヒーが面白いなと思ったもう一つの側面なんですけど、まあ、この社会的な部分で直接買うことで、まあ、その農協とかに行くルートじゃなくて直で分けて買うことで、農家さんとしては自分の名前で売ってくれるからめっちゃ頑張るんですよ。で僕たちもそういう個性があるコーヒー、農家さんがむっちゃ頑張ったコーヒーをお客さんに、ここのコーヒーはこんな風に作ってて味が違うんですよって言って出すことでファンがついてくれて、その分より高い値段で買うことができる、まあ、美味しくなるんで高い値段で買うことができるんですね。でなると農家さんもお金もらえるから設備変えてまたもっと美味しいコーヒーが翌年作れるみたいな、まあいい循環がそこに生まれて、で生産者も持続するし、飲む人も一個一個のコーヒーがむっちゃ個性あって面白くて美味しくてワクワクするハッピーな、関わる人全員が豊かになるような仕組みだったんで、そういう部分にも僕はコーヒー共感して始めていて、なのでライトアップコーヒーではそういうシングルオリジンって言って、農家ごと生産者ごとに分けて仕入れているコーヒー、まあ要は生産者さんがむっちゃ頑張って、でその土地ごとの面白い味を ちゃんと豆で出してるっていうコーヒー、美味しいコーヒーを仕入れていて、それをブラジルのどこどこの誰々さんのコーヒーですよ、エチオピアのどこのどこのコーヒーですよっていう風に 3,4 種類常に並べて売っているんですね。で、そんなコーヒー屋さんを、2014年7月から始めて、で今では下北だったり、京都だったり、新しく今年からは渋谷のパルコにもお店をオープンしたんですけど、まあ、お店をやってきていて、で、一方で途中で、まあ、大学生だったんで卒業して就職するタイミングがあったんですね。で、就活も一応しました。で、友達がここを受けたら面白いよみたいな、もう本当にアホみたいに就活を舐めてたんで、スーツとかマジで着たくないわみたいな思って、本当にひどかったですね。舐め腐ってたんですけど、でも就活は しようと思って、ここぞっていうところだけ絞って受けたんですよ。で、まあ、商社とあと IT 企業で、どっちかみたいになって、でそもそも就職するのかみたいなのを悩んだんですけど、やっぱり大学も行って、で新卒としてどっかの会社に勤めるみたいな経験ってなかなか今しかできないなって、コーヒーでそのまま突っ走ってもいいかもしれないけども、まあ、今だからこそそういった社会勉強じゃないですけど、会社で働いてでちゃんと仕事ができるようになるみたいな経験って今でしか積めないなというか、積みたいなというふうに思って、で、まあ、就職しようと思って、その中で、まあ、何かを広めようとか、コーヒーを後でもっと広めようと思った時に、やっぱり IT の力は必要だと勝手に思ったんで、 IT 企業に入って、まあ、なんかウェブディレクターみたいな感じで、それまで全然なんかウェブもやったことないのに、周りのなんかこう情報系の学校やってましたとか、めっちゃエンジニアバリバリやってますみたいなとこになんかわかんないけど混ざって、それっぽくそれっぽくっていうか、まあ、ちゃんとやってたんですけど、ちゃんと研修受けてちゃんとできるようになって、で、まあ、研修も3ヶ月みっちり受けて、途中研修中になんかコーヒー飲みたくなって豆引いてたら怒られたんですけど、研修中に豆引かないって言われて、あ、すいませんっつって、で、まあ後でその講師にはコーヒー飲ませに行ったら、うまいじゃんっつって許してくれたんですけど、まあまあなんかコーヒーも飲みながら会社でもコーヒー配ってたんですよ。で、まあそれがちょっと今の話につながるんですけど、やっと今になってきたんですけど、オフィスで、まあ、コーヒーをみんなに飲んでもらってたんですよ。なんでかっていうと、まあ、僕はリクルートで結局働いてたんですけど、リクルートの中で飲めるコーヒー、そんなに僕が満足するようなコーヒーはなくて、で、まあ、もっと、まあ、その会社で、美味しいコーヒーを飲みたいなっていうふうに思って、で、まず豆を持ってきて、で、ドリップの器具持ってきて、湯沸かし持ってきて、まあ、ディスプレイ以外は全部コーヒー器具みたいにしたんですね、自分のデスク。まあ、当たり前じゃないですか、コーヒー好きだったら。で、当たり前で、で、コーヒーを、まあ、お昼に入れてたら、もう部屋中に、いいエチオピアの匂いが、もう、充満するどころの騒ぎじゃない。みんなもう仕事ができなくなるんですよ。ざわついて、なんか始まったけど、みたいな。結構広いフロアで、ワンフロア何人いたかな ?100 人以上はいたと思うんですけど、もう全員こっち見るみたいな。まあ、まずグラインダーで、ウィーンって言って、コーヒー豆をガリガリガリガリガリって引いてる時点で、やべえなっていう感じになるんですけど、まあまあ美味しいコーヒー飲まないと仕事できないんで、僕は。ね、会社のために僕が仕事しないといけないんで、コーヒー入れて。で、周りの人にも飲むっつって、しょうがねえなっつって、こう、コーヒーあげてたんですよ。で、まあ、ちゃんと作ろうと思って、ちゃんと周りの人にも飲んでもらって、みんなで美味しいコーヒー飲みながら仕事したいなと思って、まずチームメンバー全員のコーヒーを作って、一杯100円もらってたんですよ。まあ、カップ代とか豆代とかかかるんで。で、やってたら、僕も飲みたいっす、みたいな人がむっちゃ増えてきて、あ、じゃあ、スラックのチャンネル作るかと思って、スラックのチャンネル作って、コーヒーチャンネル勝手に立てて、ほんで、じゃあ飲みたい人ここ入ってくださいって言って、めっちゃ人数増えて、なんか全授業の中で一番でかいチャンネルぐらいになって、コーヒーチャンネルが。ほんで、手に負えなくなってきて、ワンフロアどころか4フロアに波及して、みんな飲みたいっすみたいな。で、総務さんとかに相談して、みんな飲みたいんで、で、みんなで生産性上げて、いい仕事するんで、お昼の、カレンダーのお昼の1時間、コーヒーって入れていいですかって言って、勝手に、毎日のお昼の時間、僕、コーヒー、ここにはミーティング入れんなって、みたいな、まあ、1年目だったんですけど、生意気に、コーヒーの時間で埋めて、裏入って、むっちゃコーヒー作って、で、それを各フロアに、貯金箱と、ポット置いて、何回、今日はエチオピアのこんなコーヒーです。レモンティーみたいに華やかで飲みやすいんで、みんな飲んでみてください。って流すと、即完売、みたいな。で、 めちゃコーヒー売れてたんです。売れてたっていうか、まあそんな儲けてるわけじゃなくて、みんなでみんなにこういうコーヒー知ってほしいなって思ってやってただけなんですけど、でも完全にコーヒーキャラとして確立して、もう上司だろうか社長だろうか缶コーヒー持って歩いたりしたら、何持ってるんですかそれみたいなふーんっつってみたいな嫌なキャラっていうか面白いキャラで やってて、でまあ結局IT 企業は1年半ぐらいで辞めたんですね。で、まあ、なんで辞めたかっていうのもいろいろあるんですけど、まあ、仕事としては一通り学ばせてもらって、どういうふうにこうウェブの何かを作るか開発するかとか、それどうやって進行していくかとか、まあ、そもそもの予算の取ってき方とか、チームメンバーとのやり取り、まあ、社外からこうサポートで来る人たちもたくさんいたんで、まあ、そういう人たちに仕事をどういうふうに投げていくかとか、まあ、その管理の仕方だったり、そもそものまあクリエイティブをどう作るか、一応肩書きは UX デザイナーっていう肩書きだったんで、体験を作るみたいなのがそもそもにあって、で、まあ、勉強になったんですよ、考え方も。でそこから後半は新規事業を作る部署に行って、まあリクルートの動物園って言われている部署がありまして、今もそう言われてるか分かんないんですけど、まあ、誰がどこにいるかも分からんみたいな部署があるんですね。あいつ今日どこ行ってんのした、あいつ今長崎にいますみたいな、言えよみたいな。で本当にまあ怒られてるんですけどぐらい、まあ、行動する人たちが集まる部署があって、で新規事業バンバンも何でも入れながら開発してるんですけど、そこに入りたいっすって言って入って、でまあ新規事業を本当にテレアポから事業を考えるところから、デザインもウェブデザインとなんかパッケージのデザインとかもやったり、まあ全部やるみたいなことをやらせてもらって、でまあ最終的にはやっぱりコーヒーをやりたい、でまあめっちゃいい会社だったんで、そういうコーヒーをやりたいっていうのもうちの会社のリソースを使ってできないのかみたいなのもいろいろ言ってくれて、あでも自分でやりたいんです、こういうことをやりたいんですって言って、まあ卒業して、で、まあ、そこから初めて今まで個人事業でやってたライトアップコーヒーを会社にして株式会社として法人化したんですね。でそこからまあ一気に今になってくるんですけど、お店をやりながら、まあ、どうしてもこの働いてる場所の中で美味しいコーヒーを飲んでもらってたっていう経験がずっとこうあって、でお店をやってるだけだと働いてる人は絶対に来れないんですよ。特にそういった大きいビルで働いてる人って外に出て往復するだけで15分かかるとかで、まあそもそも忙しすぎて外に出れないとかって全然あるんで、もっとなんかこう働いてる中で美味しいコーヒー飲んでほしいなってだんだん思って、もちろんカフェでもコーヒースタンドとして気軽に日常的にみんな来てほしいなと思うけど、唯一働いてる人にはどんなこうイケてるカフェを作ってもなかなか届きにくいなっていう、まあその忙しさの壁がそこにあると思って、でまあやっと2019年か10月にもう一個別の会社を作りまして、そこでは、株式会社ワークという名前でオフィスにポットで液体の状態でコーヒーを毎日届けるっていうサービスを始めて、まあオフィスグリコとかいろいろ、まあ、オフィスの中にお菓子だったりお惣菜だったりパンだったりっていうのを持ってくるサービスっていうのはあるんですけど、僕はまあ会社 IT 企業時代にもそういうサービス使っててめっちゃいいなと思って、でもコーヒーだけはまだないな、まあやっぱりカプセルだったり豆とかで送るところはあるけど、バッチリ美味しい状態で注ぐだけで飲めるっていう、ゴミも出なかったり調整の必要がなかったりするやり方で、まあ、たくさんの人がコーヒーを飲める職場もっと作れるはずだなっていうふうに思って、まあ、その会社時代の経験があって、従業員から一杯100円をもらったり、まあ、全額会社に負担してもらうようなプランを作ったりしながら、今まさに今その どれだけたくさんのオフィスに美味しいコーヒーを届けられるかっていうところにチャレンジをしているっていうのが自己紹介です。はい、長かった。はい、でこんななんかあれこれをしてきている中に、まあ他にもいろんなことやってて、コーヒー農園を応援するプロジェクト、例えばアジアでまだスポットライトを浴びてないインドネシアだったりベトナムだったりの中の山奥のコーヒー農家さん、まあ流通としては農協に流れてしまっていたり、もうなんならコーヒー農園やめようかなって思ってる、でも品種としてはいい品種があるし標高も高くてポテンシャルはあるような農家さんをなんとか美味しいコーヒー作ってもらえないかっていうのを考えてたりして、 まあ、農園を盛り上げるプロジェクトもやってたり、まあ、いろんなことや農園ツアーをやってたりいろんなことやってるんですけど、まあ、そんな細かい話は、まあ、ちょっとこれからしていきたいと思います。農園で見てきたお話だったり、もうちょっとそのコーヒーを飲む楽しみ方だったり入れ方だったり、ちょっと僕の変な話を今日はたくさんぶっ込んでしまったんですけど、みんなの役に立つようなそう役に立たないといけないんで、ちょっとは役に立つ話もこれからしていきたいと思いますので、ぜひこれからも聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。